皆様、新年明けましておめでとうございます。桜ラジオキャスターの手島理香です。本日は在ハガンニャ日本国総領事館小林俊明総領事に新年のご挨拶を伺います。小林総領事、新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。在ハガンニャ総領事の小林俊明でございます。今回3回目の出演となります。よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。もうね、毎年のレギュラー出演、いつも新年のご挨拶をお願いしていますが、まずは全米のリスナーの皆さんに向けて、そして管轄地域の皆さんへ向けて新年のご挨拶を改めていただけますか。
はい、皆様改めまして新年明けましておめでとうございます。皆様方にとって本年が良い年であることを心からお祈り申し上げます。私、在ハガンニャ総領事でございますけれども、ハガンニャっていうのは日本ではあまり聞き慣れなくて、どこと、言われることが日本では多いんですけれども、かつ発音が難しくて、ハガンニャって、
日本では
あまりないこともあって、知名度低いんですけど、グアムの首都でございまして、
はい、
総領事館はグアム島内にございます。この他サイパンなんかを含むですね、北マリアナ諸島も領事管轄をしております。
はい、昨年2022年は総領事にとってどんな1年でしたか。
仕事の面と個人的な面で2つに分けて申し上げますと、まず仕事の面では、はい、コロナ禍の最中にまだありますけれども、社会が次第に正常化しつつあるなということを、感じた。そしてその分、私自身も外に出る機会が増えてですね、顔も少し触れてきたかなというふうに感じた1年でした。
はい、
で、もちろん22年の、年明けというのは新型コロナが急拡大をしてですね、グアムでは新規感染者とか重症化の割合が全米で最悪の時期がしばらく続いたりもしました。で、夏にももう一回緩い山が来たんですけれども、重症化率は相当下がった感じでした。ただこの途中にあるとはでも、やっぱりグアムもそれからサイパンも経済を支えている観光がまだまだ弱いということで、特に日本からの観光がコロナ禍の前に比べるとかなり弱い状況が続いてました。グアムの人たちもこういろんな諸々の事情があって、なかなか日本人観光客が来ないということは、理解してるんですけれども、期待は膨らむ一方なので、その狭間にあると、なかなか難しいなと、いうことを感じる日が多かったですね。それから個人的な話では、そうですね、いろいろと辛いことがある時期でも、希望を捨てずに、元気で健康でいることが大事だなということを実感した1年でした。去年還暦を迎えたんですけれども。
そうだったんですね。
還暦の手習いですか。それで初めてダイビングのライセンスを取得して、ライセンスっても一番初級の免許なんですけれども、それが取れた。家内と一緒にですね、習って取ったということで、それが一番、個人的には大きな収穫かなと思います。まだ何か新しいことを始められるなということに自分自身が安心し、それから喜びも味わえたということが、あと もう一個、着任して、2年半が過ぎたんですけれども、初めてグアムから昨年の10月ですね、日本に帰って気分転換したと。やっぱ気分転換大事だなということも痛感しました。
世界が広がった1年でしたね。
そうですね。
では今度はご担当地域に関して、今年、2023年どのような年にしたいとお考えでしょうか。
そうですね、新型コロナ感染症の感染が次第に収まってきている中で、特に昨年の後半は3年ぶりに開催された行事がいろいろ多く実施されたということがありまして、例えばですね、グアムでは7月の21日が 解放記念日というなんですね。もう解放っていうのが、まあ、日本から解放されたっていう意味。まあ、7月21日っていうのは、解放された日そのものではなくて、米軍が、まあ、上陸をしたというと、その日なんですけれども、それを解放記念日を祝うパレードが7月21日にあったんですが、これが3年ぶりに開催されて、まあ、グアムでは最も大きな祭りの一つなので、もうこれでもかっていうぐらい多くのですね、パレードの出し物が、
わ
あ、ということで、最初から最後まで、いましたけど、結構な時間、4、5時間いたんじゃないですかね。
長いですね。
溜まってたエネルギーが爆発したなっていう印象がありました。だから行事が何か行われると、やっぱそういうエネルギーをすごく感じた。それはすごい印象に残ってます。あと、解放記念日の7月21日、グアムでは主要2紙に論説ページがあって、そこに編集長への手紙っていうのが、コーナーがあって、解放記念日の当日に、まあ私からのレターが両方の新聞に掲載をされて、そういうことは今までなかった。今でこそ親日的なグアムなんですけれども、さっき申し上げた通り、第二次大戦中は日本がグアムを占領した時期がありましたので、まあ戦後直後ってやっぱり日本に対しては厳しい感情があり、また今でもまあそういう思いを忘れない人が、まあ、かなり若い世代は、まあ、戦争しかないんですけれども、自分の親とかあるいは、祖父母が辛い経験をしたっていうのは、まあ、耳できる知っているので、まあ、ある意味複雑な感情まだ残って、ですから解放記念日その日の論説ページにこちらの意見が載ったとか、そういう意味では非常に象徴的な出来事だったと私は思っていて、やはり相手に寄り添う気持ちっていうのはきちんと持ちつつも、今後さらに関係の改善も少しずつ進めていくっていうのが大事だな、これを痛感した一年でした。
まだそういった傷跡といいますか残っているんですね。コロナ禍でこうみんなが抑圧されていたといいますか、外にも出られなくて、それが今またこうやってみんなで集まることができて、そこでこうパワーが爆発してっていうのは、はい、いい雰囲気のコラボレーションができて、これからの関係づくりにもやっぱり一役買いますから、はい、今年はまあこういった皆さんで集まれるようなイベントもさらに開かれるといいですよね、
はい、この関係で収録を行っている時点ではまだ行われてないんですけれども、これから、はい、日本人会が主催をする、秋祭りというのがあるんです、はい、これはグアムでは一番人が集まる祭りなんですね。これも3年ぶりに開かれて、まあ、今多い時は3万人とか4万人が集まったというふうに言われてるんですけれども、まあ、今回はまだコロナが終わってないので、若干時間を短くしたりとか、スライドダウンしてるんですけれども、それでも、久しぶりに行うので、これがまあどうなのか、どのぐらい人が来るのか楽しみだな。
そうですね。きっと皆さん楽しみにしてるんじゃないですか。
はい。ね、だと思いますね。ね、
活気あるイベントの成功をお祈りしております。
はい、ありがとうございます。
それではですね、全米でこの番組をお聞きくださっています桜ラジオのリスナーの皆さんに向けて、また改めてメッセージをいただけますでしょうか。
はい、国内でも世界でもさまざまなレベルで分断とか対立が進んできているような感じます。まあ、皆さんもそういう思いをお持ちではないかなと思うんですけれども、だからこそ一人一人ですね、人との流れを大切にして、対立を煽るんじゃなくて積極的に交流を深めて、そして絆を強くしていくことが重要なのかなと思います。で、皆様も周りの方々との絆を強くして、で、小さいことでもいいので、そちらも、まあ、多くの感動を体験して、それで幸せな一年になるようにというふうに思います。
わかりました。今日は長い時間お付き合いいただきまして、どうもありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いいたします。また桜ラジオさんのますますのご繁栄をお祈りしております。 ありがとうございました。